サムエル記の第1の24章からですけれども、ここですね、ダビデがサウルから逃げてですね、そしてここで起こった事件、このエンゲディというですね、今の視界のほとりにあるこの、オアシスですね、その要害のところで起こった事件を今見たわけですけれども、ですね、このダビデの生涯についてですね、こう考えるときにですね、こう聖書的にまた神様のご計画の中でこのダビデの位置が非常に高い部分を占めていることは皆さんご存知だと思います。マタイによる福音書の一章の一節で初めに出てくる言葉、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とありますけれども、実はですね、あれは日本語の訳が間違ってましてですね、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図となっています。でもその2人の代表人物がいるわけなんですよね。アブラハムがいて、そしてダビデがいる。なんでこの2人が代表的な聖徒ですね、旧約の中の聖徒、そしてキリストイエスに至るまでのですね、その指し示すところの聖徒として数えられているのかということで、アブラハムとダビデを学ぶと、本当に私たちのその霊的生活、またその神様のご計画の中で非常に重要な部分を占めているその2人の人物だということが分かるわけなんですね。で、もうアブラハムについて話すと、私も本当にアブラハム大好きで、もう本当に多くのことを学ぶことができます。まあ、12章から始まりますけども、創世記の12章から始まりますけれども、まあ、そのことを一言で言うと、神の恵みによって信仰によって義と認められたというところにつきますね。で、私がすごい慰めを受けるのは、アブラハムに失敗がなかったか、いや失敗だらけだった、初めから失敗でした。けれども彼はにもかかわらず神を信じる信仰によって神様から一方的に良くしてもらった、義と認められて良くしてもらった。何らダビデ、アブラハムの失敗に対する神様の咎める言葉はないんですね。その神様の良さを知ることによって彼は神により頼むことを学んでって、だから行いは最後に出てきますですね。そして彼が行ったことが、イサクを捧げることですね。よく教会の中でその最後の部分を強調します。いかに私たちが捧げなければいけないのか、イサクというように大事なものを捧げなければ、それは私はですね、ちょっと語弊をあえて、誤解、そうですね、あえて言いますとです、大胆に言いますと、それはバランスが欠けた説教なんですね。なぜかというとですね、アブラハム全体のその生涯を見るとですね、失敗だらけなんですよ。でも神様がよく見ておられる、信仰によって義と認められる、だから神様に、このような良い神様に従うことができるんだっていう信頼があったから、イサクを捧げなさいと言われた時に、この神様だったら信じられる、こんなによくしてくださった神様だったら信じられるということで一歩踏み出すことができたわけなんですね。だから恵みによって信仰によって義と認められた。そしてその後でそのイサクを捧げる時に、なんで神様がそんなことを命じられたのか、すべてがご自分、父なる神と子なるキリストを表すためだったんです。ご自分がこれから、その時は紀元前の2000年ぐらいですから、2000年後に行われることをアブラハムとイサクを通して、それをこの行おうとされたわけなんです。つまりアブラハムの生涯の最後にキリストが現れました。神様のご計画が現れました。そしてもう一つ大事なのが、アブラハムの生涯においてはアブラハムによって全ての民族が祝福を受ける、つまりアブラハムの子孫キリストにあって祝福を受けるという、今でもそれが続いて私たちもその恩恵に預かっているわけですよね、というアブラハムのその位置があって、そして今度じゃあダビデは一体何なのかと。でダビデも同じなんですね。基本的に 行いではなくて神の恵みによって義と認められた人です。ローマ人への手紙の4章の6節から8節に書いてありますけれども、開かなくてもいいですよ、開かなくていいです、私読みますから。こうか、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。彼もまた神様からものすごい高い評価を受けている人なんですね。例えば使徒の13章の22節を見るとですね、22節にこう書いてありますけど、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。ここまで言ってるんですね。ここまで言っている。そしてダビデを一言で言ったら何か、神の心にかなうもの、神の心を持っているもの、そのように言うことができます。ダビデを読んでいくときに何が大事か、彼の心なんですね。何を行ったかということ以上に、彼が神様に全てを明け渡して神様の主権に全てを任せていく、その礼拝の姿ですね。彼は王様でしたですね、王様ですね。で、本当は王は神様もともと意図してなかったんです。そうですね、サウルを立てたわけですね、神様が。でもそれは人の要求によって立てたわけであって、神様を王としていなければいけないのに人間の王を欲したわけなんです。けれども神様がサウルを退けてダビデを選ばれた時に、ダビデは自分が王様であっても自分は神を王とする礼拝者だったんです。で、これがですね、ものすごい細かいところにまで彼のその礼拝の心が現れていて、でそれがこのサムエル記の今読んだ第1の24章の中にも現れてるんですね。でそのことについてお話ししたいし、あとダビデがなんでキリストの先祖になっているか、父となっているかと言ったら、それは神の国なんです。やはり王なんですよ、神を王とした国。これをそのなんていうのかな、代表、その前もって現れた人物としてですね、ダビデを、だからダビデを見ると神の国が何なのかが分かってきます。ダビデを見るとキリストの支配が何だか分かってきます。で、ここで、皆さんもご存知だと思いますが、サウルから逃げていますね。そしてエンゲディのところまで来て、そしてこのエンゲニにはですね、このホラー穴がたくさんあります。もう行った人は、行かれた方は分かると思いますけども、ものすごいたくさんありますので、探すのは非常に苦労したと思います。そしてサウルがたまたまダビデがいたところに入ってきました。新改訳ですと3節に用を足すためにってありますけども、これ直訳は足を覆うためになので、寝てたと思うんですよね。用を足しながらどうやってこの上着の裾を切り取るのかっていうのはちょっと私は理解できないんですけれども、私はこれは寝ていたんだと思うんですね、寝ていた時に部下は、4節見てください、今こそ主があなたに身を、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いように思うようにせよと言われたその時です。これって本当に理にかなった、なんかたとえこれが信仰者が言ってもですね、何ら咎められることのない解釈だと思うんですよ。こういうまさに自分たちが隠れているホラー穴に入ってきたわけじゃないですか。もう今このように彼らがこう言ってもよかった。でダビデはそれにちょっと影響されてしまったんですよね。それ裾を切りました。けれども次見てください、5節に心を痛めたんですよ。ちょこっと切っただけで心を痛めて、それでそれをやめて、そしてサウルが出ていった後に自分も出ていって、こう言ったわけなんですよね。ダビデから学ぶことができるのが柔和な心です。 イエス様が柔和なものは幸いです、次なんですか約束は、その人は地を相続するからです、その全てのものをこう相続し支配していくっていう人は、実は柔和なものがそれを受け取ることができるということをイエス様も言われたわけですけれども、でギリシャ語で柔和の反対語、復讐なんです。これは私2008年のイスラエル旅行で初めて知ったんですけれども、山上の説教のあそこの、ガリラヤ湖のふとりの麓のところで、その団長の牧師がそうおっしゃっていたんですが、復讐と柔和というのはこれが反対語なんです。でダビデは復讐を自分でしない人でした、自分の手で手を下さない人でした。で先ほどの部下の言っていることというのは実に簡単なことですよね、もう目の前で簡単にできますよね。で私たちの問題というのはいつもそうなんですけれども、できてしまうことが問題なんですよ。イエスも言われましたよね、私はあなたから離れては、あなた方は私から離れては、何て言うんです、何もできないって言うんです。でそれ聞いた時、あそうです、何もできないというふうに受け入れられるんですけども、実際の場面ですとね、いや 2% ぐらいはできますよとかってね思っちゃうんですよね。けれどもその 2% さえもできないんだということが分かって初めて、キリストの中に生きていくことができ、そしてキリストの中にいたら全てのことができるわけですけれども、自分たちでできちゃうんですよ、簡単に。でそれをダビデは全て自分では何もできないんだということをよくわきまえていたわけなんです。でこの心を痛めたとあります、この復讐するという罪を自分は感じたんですね。切っただけですごいですね、もうすごい繊細になってますね彼は。そして理由が、私が主に逆らって主に油注がれた方、これを何度も何度も彼は繰り返していってます。まずこの後のですね出来事においても、主に油注がれた方、その私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできない方だ。私たちが悪い意味で賢くなるときに、このように解釈ができるわけですよ。あ、神様はサウルを退けたんだと、ね、油は確かに預言者サムエルによって注がれたけれども、神様は退かれたじゃないか、だからもうサウルはもう関係のない人なんだから、何したって構わないっていうふうに私たちは理由付けを簡単にできますね。簡単にできるけれども、ここで彼は敬ったんですよ。すべてのもの、すべての権威は神から来ているというのはローマ人への手紙の13章の1節に書いてあります。そしてですね、特に今私このダビデが好きな理由が、神の国について知ることができるということがあるんですけども、そして今の時代にこれが必要だというふうに思っているんです。なぜかというと、今の時代は人間の国の時代です。人間が一番前面に出ている時代です。そして終わりの日って何が起こるか、666っていう獣の 数字の名がありますけど、人間を表す数字ですね。そして人間の目を持ってとかっていうのは、反キリストについてはですね、人間人間人間なんです。そして終わりの日に出てくる偽教師について、ペテロが第二の手紙、そしてユダがですね、まあ、内容似てるんですけども同じことを言っていますが、例えばユダだとこう言ってます、開かなくていいですよ、そうですね、しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。そしっていると、栄誉あるもの、権威あるものをそしっているっていうのが書いてあるんですね。でその前に何が書いてあるかというと、ミカエルでさえが悪魔に対して罵ることをしないで、神がお裁きになりますようにって言ってるんですよ。あくまでさえも それは神によって許されているところの権威であるから、彼は直接罵ることしなかったんです。けれども終わりの日の偽預言者というのは、 それを直接罵って、そして反キリストは何するか、冒涜ですね。神に対して、天に住む者、神に対する冒涜、これが特徴なんですね。だから人間の国なんですよ。でもダビデはその逆でした。神の国を知っていました。権威は全て神から来るんだということを知っていました。そして今それを、防いだんですね。で、私たちですね、具体的にですね、実際問題として神の主権を認めるのって辛いんですね。いいことは神様の主権だって分かるんですよ、ね、何か良いこと起こった、それは神様がしてくださった、ありがたいな。でも悪いこともですね、全て災いも主から来るってイザヤ書にも書いてますけども、災いを主から来るっていうのを信じるのが辛いですね。で、こういうことを言うと私も非難されたりもしますけれども、例えば私が大学の時に、そうですね、今録音してるんでちょっとあえて個人名言いませんけれどもですね、交わりの時にですね、この、こう言った人がいます。 99% クリスチャン の人が、日本ではクリスチャンじゃないというのは神の御心であるってこう言ったんですね。言ったんです。で、私はその時にはですね、まだ分かんなかったでも今分かりますね。悪いこと受け入れられないんですよね。なんとかしてそれを打開しようと思ってですね、でリバイバル集会とかって一生懸命祈ったりして、でですね、神様の御心を変えようとかですね、それちょっと愚かなことですけれどもするわけなんです。で、そうではなくて、本来ならばその信じ、これさえも神様の主権の中にあって、へりくだって、一体神は一体何をお考えになっているのか、それを見出していくっていうですね、その悔い改めの祈りが始まるわけなんですよね。で、聖書の中では例えば一番辛いだろうなって思う指導者、モーセですよ。憐れむ神様、それは受け入れられます。でも何て言いました？私はパロの心を堅くなにするって。これがなかなかですね。で、自分がメッセージ語っても全然受け入れて、主はヤウェは一体何者だって言ってですね、主は一体何なんですかこれはって言って叫んで、でも私はヤウェである、私はこれをする、私はこれって、ようやく分かったんです。あ、全部神様から来てんだ。それから彼は神様から言われたことだけを行ってたんです。杖、それを持ってこうやったりああやったりこうやったりああやったりしてですね、とてつもないことが起こったんですよね。起こっていることは理解できませんよ。どんどん、だってどんな印見ても パロは強情になってるんですから。でも神の御心がその中で行われてきたですね。で、これ難しいです。ほっと難しいけれども、このダビデはどんなことがあっても全部神様から来たということを受け入れていました。でも実はですね、これを受け入れると楽なんですね。あ、このことも神様から来たんだ。そしたらですね、全部自分でやんなきゃいけないと思うんですよね。悪いこと来たら自分で解決しなきゃいけないんだって思うんですよ。あ、でも悪いこと来てもこれ神様来た、あ、じゃあ今神様何をお語りになってるんですかって祈れるんですよ。そうですね、こうしてしなさいって。で、それ以外はもう責任ないんですよです、ね、いや、あの人こうなってるじゃないですか、ちょっと言ってくださいよってこの言われてもですね、私はいや、でもそれは神様とのその人との問題ですからって言ってですねこうで無責任のように聞こえるんですけども、でも実際そうなんですね。イエス様も言われました。マルタに言われましたね。この多くはできないよって。できることってのは一つだけなんだよ。その一つをマリアは選んだんだよって。ということで、彼は手を下しませんでした。そして、ですね、ちょっと飛ばしてですね、このサウルが、サウルに対してこのダビデがこの訴えていましたよね。今こう読みました。私は何も悪いことをしていませんということを言って、そしてサウルが声を上げて泣いたんですね。ちょっと精神病になってますね、彼はね。ちょっとどころがすごくなってますね。もう主からの悪霊がって書いてましたけれども、だから雲急に変わってしまいますけれども、彼は本心では分かってるんですよ。で、何が分かってるかというと、見てください、20節、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエルの王国が確立することを私は今確かに知ったって書いてあります。彼も知ってたんですよ。で、これが神から来る権威なんです。 サウルは人から来る権威です。でもダビデの場合は神から来る権威なんです。で、羊飼いというのはこういう権威なんですね。羊を飼うってオーストラリアにあるような羊を想像してはいけないんですね。イスラエル行ったらすぐ分かりますけども、そこら辺でこう近所でなんかやってるんですよ。この羊を飼ってるわけですよね。で頭数も少ないわけですよね。その数も少ないわけですよ。でそういう羊飼いですね。で羊飼いを引っ張るんじゃないんですよね。導くんです。彼らによく世話をしているから羊も知っているわけなんです。でイエス様が私は良い羊飼いですの例えを言われたときに、この囲いの話をされましたですね。その夜になるときにこう羊飼いが連れてくるわけですよね。囲いにで門番がいて、そして朝になったらこの来るわけですけど、一匹一匹に名前がついてますね。出てきて出てきて出てきてこいって、それ出てくるわけですよ。で他の人がですね、似たようなことを言ってね、似たような声を出して名前を言ってもですね、振り向きもしない。でちょっと近づいたら逃げていくわけです。それだけ知ってるんです。だから自然についてくるんですよ。それだけ命を捧げるほど尽くして養っているからなんです。個人的な関係があるんです。でダビデはそれを知っていたというか、神様がその権威をダビデに与えられた。まあ、若い時に羊飼いだけでなかっただけでなくて、ダビデがついていくところ、行くところに人々が従っていくんですよ。でユダヤ人だけではなくて、後には異邦人もたくさんついていってんですね。アブシャロムが反乱を起こした時に異邦人も集まってくるんですよ。でこれが神の国の姿で、キリストもそうですよね。まずユダヤ人に対してそうでした。そして今度は異邦人もその羊の仲間に入っていました。そうですね。これも本当にダビデを、キリストが現れているわけなんですけれども、そして、この24章だけではなく、この話が、このパターンがですね続きます。25章ではですね、アビガイルという女が出てきますな。そしてナバルという男、オロカという名前ですね、覚えてますか、ね、そしてこの 羊の毛を刈るときに、私たちにも少し分け前をくださいとお願いしました。で当時はですね、その羊を守ってあげたということで、まあ、給料もらうようなもんですよね。でそれをもう全く無視した。だからダビデは復讐しようと思ったけど、アビガイルが来て、アビガイルが止めて、でアビガイルが何て言ったか、25章の31節にこう言ってますけれども、無駄に血を流したり、ご主人様自身で復讐されたりしたことがあなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、この橋ためを思い出してください。分かりますか。このあなたは必ず王となるって話をこのアビガイルはしてるわけですよ。で後でこれがつまずきとならないようにと、自分の手で下したんだと。分かりますか。ダビデ自分で王になったんじゃないんですよ。もうとことんまでですね、自分は王にならない、その王になるため そのいわゆる権力闘争、何一つそういう意味で 血で手は染まってないんですよね。でここで、あでもそれをしてしまいそうになった時にアビガエルが介入してくれたわけです。それでもうアビガエルに本当に感謝してですね、でその後で妻ナバルが死んで主に打たれたって書いてます。でその後で妻にしたわけですけども、なんかこれ人間的に見るとなんか調子いいなとかって思っちゃうかもしれませんけども、そうじゃないですね。神の御心、心を持っている妻だったわけですよ。女だったわけですよね。だからダビデはやはり神の心を持つ妻をめとりたかったわけです。つまり神の国がまたそこで広がっていくわけなんですよね。そしてまた26章で2回目のこのサウルに手をかけなかった話が出てきてですね、この26章、ですね、この寝ている時に枕元にですね槍と水差しがあったけれども、それだけ取り上げてですね、そしてこう、また遠くから叫んだわけですけれども、でここでダビデこう言ってます。26章の9節10節かな、しかしダビデはアビシャに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して、誰が無罪でおられよう。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。主はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ、はい、彼は復 習をしてはならないという話をしているんじゃないんです。サウルに手を下さないのは復讐してはいけないということじゃないんです。復讐は神がするということをしていたんです。でも自分がすることではないということを明確に分かっていました。イエスも言われましたね、裁いてはいけません、なんですか、裁かれないためです。憐れむ者は幸いです、憐れみを受けるからです、ね、これですね。復讐はでローマの12章に書いてますけども、復讐は主に任せなさい、それは主がすることだ、復讐しないということじゃないです、主に任せたんです。で、私たちは自分の悟りに頼ってはならないで、何ですか、箴言に心を尽くして主により頼む、力を尽くしてでしたっけ、主により頼みなさい。難しいですね、頭よりから、私たち悪い意味でやっぱり頭で考えちゃうんです、計算するんですよ、こうやったりああやったりこうやったりですね、計算するので、これが難しいんですけれども、やっていく必要がありますね。その中に神の国が広がっていきます。そして、このダビデが言った通り、ペリシテ人との戦いの中でサウルは死にます。で死んだ後にダビデ喜びましたか、どうですか、喜びましたか、どうですか、覚えてますか、サウルが死んだことを喜んだでしょうか、どうですか、覚えてますか、どちらですか、悲しみましたか、喜びましたか、どっちですか、悲しんだんです。それが第二サムエル記なんですの一章なんですよですね。彼は哀歌を作っています。17節からですね、ヨナタンとサウルのために哀歌を作っています。でヨナタンとの契約を交わしていたので、もうダビデはサウル系をですね一切手を出すことなく、むしろサウル、またそのサウルの息子に手を出した者に対する裁きを行いました。自分たちは良い知らせを持ってきたと思ったんです。このアマレク人嘘ついてるんですよ。実際はサウルは自害したんですけれども、この 一章のところに書いてますけど、私が最後の最後にこの殺したんだということを言って、ダビデは、お前の血はそれに降りかかれとですね、また言いますけども、裁く者は裁かれるんですね。私たち簡単に裁くっていうことをやっちゃうんです。ですね。裁く簡単にやっちゃうんです。で、自分たち知ってると思うし、で、その、やろうと思ったら簡単にできちゃうんですよ。でもそこでね、何が起こるか。神の国じゃなくて人の国になっちゃうんです。人の集まりになるんです。教会も人の集まりになっていきます。ですね、そして、ダビデはですね、この次にイシュボシェ、そうですね、ですね、このサウル系の方で残っているのがイシュボシェテっていう人を王と立てて、そしてアブネルという将軍がいたんですけれども、アブネルに対しても受け入れて、あっちが平和条約を結ぼうということで受け入れたんですけれども、ヨアブが殺すんですよね。後でヨアブもですね、このダビデが死んだ後にこれソロモンによってこの裁かれますけれども、でそして今度はイシュボシェテをさっき言ったようにこの殺す者たちが出てきて、その殺した者たちに死刑を宣告しました、ダビデが。で、統一イスラエル王国ができました、ね、でもダビデに一つの過ちがありました。手を下してはならないというそのダビデの生涯で、それは全てにそのダビデの最後までですね、それ貫かれてるんですけど、一つ間違ったのがあったんです。何ですか？ウリアを殺したことなんです。かつてサウルがこのダビデに対して行った、そのペリシテ人の最前線に、その最前線のところに連れてってですね、それと同じことをこのウリアに対して行ったわけですですね。ここなんです。だから単なる姦淫の罪、またその殺人の罪だけではないんです。ダビデはキリストを表していたんです。ちょうどモーセが岩をですね、語れと言ったのに二度打った、それによって約束の地に入れなかった、それはキリストの肩を台無しにしたという重大な責任があったんです。ゆえにダビデも同じぐらいの責任を負ってましたですね。それは何か、さっき言ったように神の国じゃなくて人の国になっちゃったんですよ。神に油注がれたものではなくて、 人にただ油注がれた権威を振る舞う王になってしまったんです、そこで。ですね。で、それが、その、神様はですね、他のことについては、本当に、恵みを持ってですね、心にかなったものだって言っていますけど、他の、第2列王記、第1列王記かな、第1列王記の15章のところに書いてますけども、神様が一箇所だけダビデのことの、何々を除いてはということを言ってるんですけども、ちょっと、第1列王の15章の3節から5節ですが、彼は父がかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つにはなっていなかった。しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。で、これは私の、個人的なあれなんですけども、私がですね聞くときにですね嫌になるメッセージがあるんですね、説教があるんです。で、それは何かというとですね、ダビデのことをたくさん悪く言うときのメッセージなんですだって神様はこのように評価されてるんですね。何一つ悪いこと、そのウリアのことのほかは行ってなかった。何が大事か、ここで私たちが忘れちゃいけないのが、またアブラハムに戻りますけど、恵みなんですね。私たちがこれを行った、あれを行った、これを行った、あれを行ったというふうに何か言っていること以上に、まあそれももちろん責任を負わなきゃいけないですよ、その間違ったことをやったことをけれども、神が願っておられるのは心なんですよ。で、ダビデはこのウリアの件のほかは心があったんですよ。それで、今このような評価があるんですが、ただウリアだけは間違ったんだということを話しています。それで、ですね、その彼がですね、このウリアの、この、バテシバとまたウリアの罪を犯した後に、いろんなことが起こりましたけれども、全て神様に委ねてますね。ただちょっと彼はですね弱くなりました。子供を教育することさえもできなくなったんですね。その力を失ってしまいました。でも全てが神から来たことを彼は認めて、例えばサウル家の子孫で、確かシムイでしたっけ、このダビデが逃げている時にですね、こう罵ってくれども、これも神様から来てるんだということを言ってですね、受け入れてたんですね。でもそこにはですね、彼はその罰を受けてるというのはないです。神様の愛は知っていますけれどもやはりキリストを表すべきダビデが、その罪は許されたけれども、もしそこで普通に何のこともなくですね、ダビデ王家が続いていったとしたら、キリストの国がですね見えてこなくなっちゃうんですよ。わかりますか？その何もなかったら。でもそのことが起こったことによって、またそのダビデの生涯を通して神の国が回復されていくのを見ていくことができるわけです。だから主の栄光のゆえに神様は、そのサウル家じゃなくてダビデ家の中で、その息子たちの中で、あの事件を許されたわけなんですね。で、私たちもですね、キリスト者です。キリストを表すものですね。キリストを表すもので責任があるんですね。証しをするわけなんです。で、その中において、失敗をしてしまいます。で、特にね、いろんなものを任されている人であればあるほどですね、その責任を負わなければいけません。で、それはですね、神の国のゆえなんです。神の国とその義をまず第一に求めようということですね。あと、もう一つダビデについて話したいのは平和の君です。サウル家との間でこんなの人間の国の中では起こりませんよ。一切手を下すことなく統一王となりました。平和の君ですね。で、私たちもここから学ぶことができるのは、自分ではない、 神様に全てを委ねることによって互いの間に平和を保つということを学ぶことができます。ね、なんかなんか意見が合わなくなるとですね、なんかちょっとこう合わせなきゃいけないとか我慢しますよね。一生懸命頑張ります。でもなかなか意見が合わない。大変だ。ということじゃないんですよ。仲良くしなさいとかって話は。それ以上に神を礼拝しなさいってことなんです。自分の意思、自分の思い、これを全部神に委ねなさい。でこれをやっている中で初めて周りの人と平和を持つことができます。ですね、ということでダビデの生涯について話したらですね、これはもう2ヶ月3ヶ月かかりますから、ダイジェスト版にもなってませんけども、私が本当にこのダビデのずっと思ってたんですね。アブラハムがそのもともと大好きだったんですけど、なんでダビデなのかな、なんでダビデなのかなってこう思ってた。特に予言の時はダビデを起こすっていう予言があるんですね。終わりの日にダビデを起こす、ダビデを起こす。なんでこんなにダビデが評価されてるのかな、神の国で。やはり何かなって思う時に心だなということが分かりました。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、この麗しい、このダビデの心を私たちはこの見ることができましたけれども、主よ、なんと自分が固いというか、この自分の手というか、ちょうどヤコブがこの手を伸ばしてしまったような、かかとを掴んでしまったような、そういう自分のこの手があることを思います。主よ、けれどもあなたが訓練を与えてくださっていることを感謝いたします。いろんな出来事を通してそれを取ってもらって、また引っ込めて、全部を神様に委ねていく、その礼拝者として私たちをまた作り変えてくださいますようにお願いいたします。主よ、本当にこの時ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。